インタビュー。
こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして5月2回目放送、早川さん、今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
最近私ですね、今まで一回もやってこなかったジャンルというか、一回もハマんなかったことにハマってまして、
も
う私携帯ゲームってものをやることがほとんどなかったんですね。
あ、はいはいはいはい。
早川さん、あります？携帯ゲーム。
ないですね。
なんか最近ハマってるのが FGO っていう携帯のゲームなんですけど、う
ん、FGO なんですか、それ？
バトルゲームなんですよね、はいはい。で、なんか人類の滅亡の危機を救うために、うん、なんか過去に戻って、
あ、面白そう。
時代をこう、なんていうんですか、正しい方向に向けながら、バトルしながら直していって、現代に戻ってみたいなのを繰り返していくみたいな。
めっちゃ面白いじゃん。
ストーリーが抜群に面白くて、
うんうんうんうん、
で、なんか結構バビロニアとかメソポタミアとか、うんうんうん、過去の時代に戻るから、そこら辺の偉人が主人公で出てくる。
あ、そういうなんか伝説上の人みたいな人が出てくるんだ。いろいろ。
そうなんです、そうなんです。だから、ストーリーも歴史に基づいてて、で、しかもその歴史の人物のキャラクターによって、例えばその、なんていうんですか、その弓を使うタイプとか、うんうん、こう、体、体当たりでいくタイプとか、うん、キャラクターに合ったタイプみたいなのがあって、あ、これ面白いなと思って、最近そのゲームにハマってて。
それは何？どこで知ったの？
なんか、電車の広告であったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、友達も結構ゲームする子が多くて、うん、で、FGO 知ってる？って聞いたら知ってるよ、って面白いよって、その子はもうめちゃくちゃこう力説してたんですよ。こんなゲームで泣くものはないみたいな。
泣くんだ。
ストーリーが秀逸すぎるみたいな。うん、私もまんまと泣きました、ストーリーが秀逸。
それさ、バトルゲームって言ったら、今のなんか話を聞いて、どちらかというとなんかロールプレイングゲームみたいな感じがするけど、いわゆるバトルゲームって言っても、なんかこういう、うん、あ、これ音声聞いてる人分かんないな、ボキャブラリー。本当にあの昔で言う、まあ、マナさん古すぎて分かんないかもしれないけど、まあ僕世代分かると思いますけど、ストリートファイター。
分かりますよ、今それ言われると思いました。
そういうんじゃではない。
あ、でも本当にそういうのです。なんか3回ぐらい攻撃できるやつがあって、うんうん、攻撃しても倒していくっていうのなんです。
だけどストーリーもあるん
です
よ。
そうなんです。だからストーリーとバトルの部分が全く別で、ストーリーの後にバトル、ストーリーの後にバトルみたいなのが順々になっていくんですよ。
すごいね。それはさ、なんか結構マジで興味津々なんだけど、それスマホゲームってこと？
スマホゲームです。もともと同人誌が初で、うんうん、そこからアニメ化されてゲームになって。
あ、そうなんだ。そうか。それは課金ポイントはどこに課金ポイントがあるんですか？
ですね、ゲームを進めるためにとか、キャラクター、強いキャラクターを引くためのガチャに課金をします。
オリマナ課金は
まんまと、課金しました。
総額今のところどのくらいですか？
でもまだ3000円ぐらいですね。
あ、まだで3000なんです。その辺の基準が、まあでもめちゃめちゃ課金する人しちゃうっていうもんね。
しますします。1ヶ月でだって何十万使う人、う
ん、マジで。
それにはならないようにということで、ほどほどに。
ああ、そうなんだ。まあでもそのくらいハマるってことね。それで、マナさん言ってたように、マナさん別に今まではそんなやってなかったんだよね。
やってなかったのに、がっつりハマってるので、ちょっとこれ皆さんも一緒に FGO やらないかななんていうお誘いの意味も込めて。
これ実は FGO からスポンサードしてもらってるとかないですよね、マナさん。
違う違う違う。違う違う違う。
あ、ごめん、もちろん冗談だけど、マナさん真面目だから今一瞬なんか、真面目に受け止めちゃったけど、うん、いや、全然。そうなんだ。ちょっと、いや、僕も最後にロールプレイングっていうか、まあ、ゲームというか、やったのってもうそのロールプレイングって言っちゃいましたけど、ま
あ、
ドラクエとかね。
うん、
ま
あ、
本当にドラクエも僕の古さが分かっちゃいますけど、3ぐらいまででまともにやったのは4かな。うん、で、その後なんか7ぐらいになってきて、前もこれ別の番組かな言ったかもしれないけど、なんかオープニングで、なんか船で出航するんだよね。
はいはいはい、
本編、本当に始まる前の準備体操みたいなところで。そこで、なんか船の出航ができなくてやめた。
どういうこと？
それ周りの人に言うと、ありえないらしい。だから、なんかチュートリアルみたいなところでもやめたってことなんだよね。
そんな、じゃあちょっと早川さんには FGO はお勧めしてもあれかもしれないけど。
難しい？まさか。そのレベルだと、 クリアできないかもしれない。クリア
チュートリアルで失敗する人は私今までちょっと聞いたことがない、ま
あ、厳密に言うとチュートリアルじゃないんだけどそうなのでちょっとありえないらしいんで、ちょっとでも頑張ってます。なんかでもさっきのね、あの昔のバビロニアとかそういうの聞くとちょっとワクワクしてくるんで、
う
ん、
そうそうそう、ね、ちょっと見てる方で興味持ってくださった方がいたらやってみてください。
ありがとうございます。
ということで今回も本編に入っていきたいと思います。今回は、作家の清涼院流水さんのインタビューの第2回です。なんかインタビュー聞いてて、
はい、
教養の深い人って素敵だなって、インタビュー聞いてる以外でもそうですけど思うことが多くて、うんうん、なんか早川さんにしてもなんか一つの話題でいろんなエピソード出てくるじゃないですか、
はい、
人とかこうやった体験とかで、なんか例えばなんだろう、うん、宗教の言葉でこうインタビュー中に出てきた目から鱗が宗教の言葉だったり、うんうん、例えばなんだろう、エロとかそういう言葉も愛の神のエロースから来てるとか、うん、でさっきのゲームの話じゃないですけど、なんかその歴史上の人物の背景を知ってることでゲームがより面白いみたいな、そういうことってあるなと思って、この本もなんか教養として読むのってめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思ったんですけど、
うんうんうん、いや本当に、うん、そうですね。でも言ってもらった通りその教養としてっていうところですけど、でもやっぱりね、なんか、まあ、僕自身も日々感じますけど、やっぱり教養っていう言葉はね、あのよく聞きますし、身につけたいなと思いつつも、日々何歳になっても圧倒的に足りないなっていうふうに思って、だから、なんだ、常にコンプレックスはありますけど、そういう意味ではね、こう、リュウスさん今回作ってくれた本みたいに、うんうん、聖書興味はあるけど、例えば論語興味はあるけど、ね、うん、こう、壁が高いなみたいな、そういう本があると、それを崩してくれるのはこういう本があるとね、そこからリュウスさんもインタビューの中でもおっしゃってたと思いますけど、うん、そこからじゃあもうちょっと次本当に何て言うんだろう、入門編の次行ってみようみたいなね、
うんうんうん、
そういうことができるので、まあ、非常にありがたいなとは思います。でも何て言うんだろう、まあそれは個人の感覚好き嫌いとかもあると思うけど、やっぱりさっきマナさん言ったように、そのリュウスさん自身がバックボーンとして当たり前だけど圧倒的に教養があるから、うん、そういう人が噛み砕いて書いてるから、うん、だからやっぱこうただ優しいだけじゃないじゃん、深いし広いし、うんうんうん、なんかなんて言うんだろう、僕みたいな全然わからない初心者でも、楽しく紐解いてもらえるし、逆に、まあ、聖書もちろん読んでる人とかかなり詳しい人でも、うんうん、こういう見方があったんだけど、まさにね、マナさんもそういう意味ではね、こうずっとカトリックのその学校で、まあ、聖書のね、まあ、A 面B 面ではなく A 面だと思うけど、うんうん、でも見てた人から見てもやっぱりいろんな発見はあったわけでしょ。
ありました、ありました。なんか、ドロドロの部分も見ないですし、あと、聖書で読むと、もう何倍もの量を、あれだけコンパクトに分かりやすくまとめてくださってるっていう部分で、ね、うん、なんかこう、皆さんの教養でもいいし、宗教の入り口でもいいし、
ね、
なんかそういうきっかけになればなと、このインタビューも含め思っています。はい、ということで、清涼院流水さんと早川さんのインタビュー、第2回をお聞きください。
これ、まあ今ね、その、当然この本は、そのエンタメというか、愛憎劇の、うん、としての聖書にかなりフィーチャーしてるとは思うんですけど、逆に、やっぱりその生きるよすがとしての聖書の魅力、うん、まあこちらはある意味ストレートなところですけど、流星さんなりに、こう、その辺をお話したけど、どういうところにあるんですかね。
まあそれは難しいですね。その、聖書って、早川さんおっしゃったように、生と俗の部分があるんですよ。そのすごい清らかな部分と人間の醜い部分があって、僕はこの両方が生きる様子がなり得ると思ってて。
なるほど。
一つはまずその生の部分、清らかな部分で言うと、まあ例えばその神様を中心とする清らかな世界があると信じて、まあまずそこに憧れがあるじゃないですか。醜い人間、はい、私たちは。
そうですね。
っていうのが一個あるのと、まあそれも希望になり得ると思うんですけど、もう一個のその生きる様子がとなるのは、聖書と僕が好きなのは、人間の醜さを徹底的に描いてるんですよ。
ね、本当ですね。
だから、僕自身ももちろん早川さんもそうだと思うし、人生ってほら、修羅場が絶対何回もあるじゃないですか。
はいはい。
大変な状況とかがあって。
ありますね。
で、そういう時に聖書を読むとやっぱ似たような経験してるんですよ。その聖書の中の人たちも。
うんうん、
仲間に裏切られたりとか、殺されそうになったりとか、はいはい、間一髪のところで危機を脱したりとか。
うん、
で、その人たちは別にフィクションじゃなくて実在の人物なわけですよ。
うんうん、
語り継がれてきた。で、その人たちがものすごい希望を与えてくれますね、僕にとっては。
そうか。
だからそれがまあ生きるよすがになり得る。だから一つは、まあ、理想と現実と言えると思うんですよ。
うん、
だから神様を中心とする理想的な世界があって、
はい、
そこへの憧れっていうのも生きる希望になり得るし、逆にその人間の醜さを 真正面から見つめてるんで、見つめてるし見据えてるし、全く逃げないんですよ、聖書は。
うんうんうん、
それこそ土直球なんですよ、
うんうん。
僕はそこが好きなんですよ。現代人から見ても、ドン引きするような愛憎劇が出てくるんですよ、本当に。
うんうん
うん、こんなことあったのみたいな、本当に。
確かにそうですね。
当時は特に男尊女卑思想がすごかった時代なんで、まあ、昔なんでしょうがない面もあったとはいえ、うん、やっぱり女性の人権が本当にひどいっていうか、うん、女性をちゃんと人間として扱ってないようなエピソードも、まあ悲しいことなんですけど出てくるわけですよ、
うんうん。
ただそれはやっぱりその聖書に書かれてる物語だけじゃなくて、多分古代の社会にはあちこちであったことで、そういうことも聖書は綺麗事だけじゃなくて包み隠さずに出すその潔さっていうか、あと例えばその新約聖書の部分に言うと、そのイエスの弟子たち、
はいはいはい、
イエスの弟子たちっていうのは後にはもう本当聖人として尊敬されてるんですけど、その人たちの醜ささえも包み隠さずに、
面白かったです。
そのだから、逃げないまっすぐに向き合う姿勢っていうか、人間の醜さと本当に向き合うところが、僕はもう本当聖書の大好きなところだし、読むたびに僕も癒されるんですよ、
うんうん。
だから聖書に出てくる醜い人間は決して他人事じゃなくて、
うんうんうんうん、
自分の中にもこういう面は絶対あるし、
うんうんうん、
この辛い思い してる人がいるけど、自分もこういう目に遭うし、はいはい、
うん、
でも脱することもあれば、そのままその苦しい時期が続くこともあると。その人生をだから再確認できるというか、ものすごくそういう意味でね、その多角的に役に立つというか、まあ聖書を役に立つというと良くないかもしれないんですけど、
でもなんかいい意味でやっぱり今おっしゃってたように聖書なんでね、いろいろなんか発言を慎重になりがちになっちゃいますけど、やっぱり誤解を恐れずに今のお話がかかってて、なおさら思ったんですけど、聖書のね、聖っていう字っていうと、どうしても神聖、聖、聖、うん、で、いわゆるその言葉だけを言うとまさにね、しかも神に関わるものなんで、清く正しくが聖書の聖だと思ったんですけど、やっぱりそれこそ聖だか合わせ飲むじゃないけど、字は違いますけど、なんかその辺も含めてその人間らしさだと思うし、それをきちんと学んだり、こう知ることによって、やっぱり僕ら、本当の意味での、そう、まさに生きる様子がというかね、勇気づけられるっていうのは、なんか、すごく感じますよね。だから逆に言うとね、この本の最後でもちょうどこの言葉好きだったんですけど、ちょっと抜粋しますが、ノレの森には、俺は時の洗礼を受けていないものを読んで貴重な時間を無駄に費やしたくないんだ。人生は短いってありますけど、
はい、
だからこそ、そう、文字通り時の洗礼これ受けてるし、うん、まあ脱線しますけど、村上春樹さんの小説なんかも、まあまさしく、なんかすごい人のネガティブな部分とか、井戸まで掘った部分とかだけど、結構みんな癒されたりするじゃないですか。
そうですね。
春樹さんとまた聖書を比べるのもナンセンスかもしれないですけど。
いや、でもそれはかなりの共通項だなと思いますね。
あ、そうです。
お話伺って、うん、まあ僕も春樹さん昔から好きで一番意識してる作家なんで、まあいろいろ読んでますけど、そういうこと書かれてますし、実際。だから確信犯的にやられてますね。
そうです
ね。春樹さんはもう日本の文、日本じゃないな、その文学っていうのは人間の醜いところを見つめる手法なんだみたいなことを何度も繰り返しおっしゃってて、でそれは僕も全く同感ですね。
そうですね。
そうじゃないエンタメ小説とかあるんですよ。本当に軽いだけの小説っていうのももちろんあって、それはそれで僕いいと思うんですけど、一方でその文学にはその人間の醜さと真正面から向き合うようなスタイルっていうのは昔からあって、でそのルーツはどこかというとやっぱ聖書だなと思いますね、僕も。
ですよね。だから本当にね、まあ、この本を読ませていただいて、僕はまだ触りの触りだと思いますけど、いい意味でやっぱりだから綺麗事だけじゃないというか、綺麗事どころか、もう本当に人間のね、醜い部分も本質も全部そのまま、そのままというかきちんと凝縮されて書いてるから、これほどやっぱ受け入れられるんだろうなっていうのはなんか個人的に感じました。ここまで話伺っててね、やっぱり聖書、今で全く読んだことないとか、当然読んだけど僕のように脱落したっていう人も、少し興味を持たれたかなと思うんですけど、もうこの本だけでまさに、入門書で本当にね、ご本人前にしてもらいますけど、本当に読みやすくてなんですが、強いてそれでも、やっぱり聖書ってちょっとハードル感じちゃうなっていう人に、もう当然この本書のトピック、構成に触れつつでも全然構わないんですけど、これ見てる方に、まずはこれさえ知っていれば、話入っていきやすいよみたいな、なんていうんですか、前提の、まあ、知識でもいいし、心構えでもいいですけど、なんかそういうことが例えば、まあ例えばですね、3つぐらい、まあ1つでもいいんですけど、なんかあれば教えていただきたいなと思います。
まあだから、この僕の本、例えば読んでいただいた方が、聖書にトライされたとして、挫折される可能性が高いと思うんですよ。
高い。
うん。 まあそれはだから聖書ってやっぱ読み方があるんですよね。
なるほど。
このドロドロの聖書ではそこまでは書けなかったんですけど、うんうん、まあだから将来的にもそういう本は書きたいなっていう願望ももちろんありますし、はい、
うん、
まあどういうことかというと読む順番ですね。
順番。
あの聖書の中には実はその、まあ数十冊の本が入ってるんですよ。
ああ、はい。
小さなその署名がついてて、例えば創世記、出エジプト記、レビ記とか全部本のタイトルがついてて、聖書ってだから一冊の本じゃなくて、実は数十冊の本が集まってるんですよ。
こう聖書って言うとバイブルで一冊みたいなイメージ持っちゃいますよね。うん。文字通り。
だからカトリックで言うと73の本ですし、プロテスタントで言うと66の本で、ちょっとまあ冊数が違うんですけど、それぐらい入ってるんですね。
はいはい。
読むにはどうすればいいかっていうと、まあドロドロの聖書が多分役に立つかなと思うのは、登場人物をまず把握できるっていう意味で役に立つんですけど、
確かに。
その上で読み始めた時に、その登場人物が出てこないと挫折すると思うんですよ。なんで、ただ、その、最初、旧約聖書最初から読み始めると、
はい、
とりあえず創世記と出エジプト記っていうのはまあ物語なので、
はい、
物語が続くので、それは非常に読みやすいですけど、その後にレビ記とかいう本がありまして、
はいはい、
レビ記っていうのは当時のその法律が全部書いてるんですよ。
うんうん
う
ん、
でこういうところでまあ挫折する人が多いんで、挫折しそうな本が出てきたら飛ばすとか、
なるほど、
そういう心構えがあったらいいと思いますし、
うんうんうん、
あと、新約聖書で言いますとね、最初からマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書って並んでるんですけど、
はい、
最初にあるマタイの福音書から読むと挫折するっていう話もあって、なぜなら最初にマタイの福音書の最初にイエス・キリストの系図っていうのが出てくるんですよ。
うんうん、
でそれが長々とひたすら系図が連なってるだけで意味がわからないんで、挫折するっていう人が多いんですね。だからとにかくその聖書を読む鉄則は、なんかの本をその読み始めて、ちょっとわからないなと思ったら、もうすぐ次の本に移ってみる。で、そこでドロドロの聖書で読んだことのある登場人物が出てきたら読みやすいはずなんで、
ああ、なるほど。
こうしてまず読めるとこから読んでいくってしないと、前から通読するっていうのは、挫折する可能性が非常に高いですね。
今までも何らかの形で聖書の部分って、かじってんですよね。かじってるんですけど、やっぱりこの本のようにですね、キャラクターだったり、そういう形である種の何か一つ線を持って読んだことがないので、今回個人的にやっぱりそういう意味では、ドロドロの聖書ってすごく一つの指針になるかなと思いつつ、やっぱりもう僕としてはもう初めにの時点で、やっぱり旧約聖書と新約聖書、うん、で、なんとなく分かってたつもりなんですけど、さらっとリュースは2行でね、旧約新約というのは神と昔の人たちとの間に交わされた約束、括弧契約の新規を示しています。翻訳が新しくなった、括弧旧約から新約になったというわけではありませんって書いてくださってるんですけど、まあ、僕まさにもうこっから確かになんかその辺もごちゃごちゃになってたんで、意外ともうその辺からつまずく人もやっぱいるんですか？
そうですね。
何が違うんだろうみたいな。
だから旧約聖書って読まなきゃいけないのと思ってる人も実際いますし、うん、で、実際そのクリスチャンの中にも読まなくていいみたいに言う方もいらっしゃいますし、新約だけ読めばいいんじゃないかっていうスタンスの方もいらっしゃいますから、実際。ただ、一応聖書っていうのは旧約と新約がセットになっているということで、ただそのノンクリスチャンの方からしたらどう違うのっていう、まずそこがわからないですよね。どう違うし、どっち先に読めばいいのみたいなのもありますし。
そしてまあ、これだけでまた話したら本格的に話したら一晩になっちゃいますけど、当然ね、キリスト。は、どっちに出てきてどうなんだろうとか、この聖書においてキリストの存在って何なんだろうとか、なんかこの辺ここでさらっと1分でとても語れること、3分で語れることじゃないと思うんですけど、ただまあこれから読んでみたい人にとって、いわゆる新約、旧約、そしてキリスト、ここだけ押さえておくと、なんかここから入ってきやすいみたいなことってあるんですか？
僕はもともとそのまあ推理小説を書くミステリー作家としてデビューしたような面もあって、
そうです
ね、もちろんミステリーまあ書いてきましたし、読むのも好きなんですけど、僕が聖書に魅了された最大の理由は、聖書って究極のミステリーなんですよ。
人
類史上最高最大のミステリーなんですよ、
うんうん。
で、何がミステリーかというと、まずその旧約聖書っていうのは、僕前書きでも書いてるんですけど、問題編なんですよ、実は。
書いてあります
ね。謎が提示されてるんですよ。
はい。
旧約聖書で。で、新約聖書は解き明かされる解決編なんですよ。
うん。
で、どういうことかと言いますと、旧約聖書ってまあ、たくさんの本があって、いろいろ古代のドラマが、書かれてるんですけど、
はい、
実は一つのメッセージが貫かれてるんですね。
うん、
それは何かというと、旧約聖書の中のメッセージ、一番大事なのは、将来キリストという人物が現れるぞっていうことをひたすら言ってるんですよ。でそのキリストを待ち望む歴史が旧約聖書なんですよ。全部、もう旧約聖書は全部そのためにあるんですね。
すごい。
で、新約聖書はそのキリストが出てきました。このイエスという人がどうやらキリストらしいですよっていうのが新約聖書で、新約聖書はその種明かしをひたすらしてる本なんですよ。
うんうんうん、
旧約聖書でこう書いてましたけど、これはイエスのここに該当するんで、イエスはどうもキリストらしいですということをひたすらその解き明かしていってるわけですね。
うんうんうん、
だから旧約聖書はそのいずれキリストっていうのが出てくるらしいよっていう謎を提示してて、
うんうん、
新約聖書はイエスは本当にキリストなのかそうじゃないのかっていう解決編、スリリングな解決編なんですよ。でも本当に奥が深くて、そのキリストの正体とかだけじゃなくて、はい、もっと様々な謎があって、うんうん、で、その絶対ね、人類に解き明かすのは無理なんですよ。
って書いてましたよね。
で、 100% 解くのは無理で、多分今ずっと2000年間研究されて、うん、まあ 90% ぐらいはもしかしたら分かってるのかもしれないですけど、はい、最前線で言うと、ただ100分かるのは絶対人間には多分無理なんですよ。
うん、
で、そこには理由がありまして、
はい、
クリスチャンの中では、その聖書っていうのは、実は神様からのラブレターだっていう言葉があるんですね。どういうことかと言いますとね、聖書っていうのはその何十冊の本があって、何十人もの著者がいるんですよ、
うんうん。
その著者たちがもちろん人間が書いてるんですけど、キリスト教の世界ではその神様がその著者たちを選んで、インスピレーションを与えて書かせたって信じるんですよ、クリスチャンは。つまり真の作者は神だと考えるんですね。そう考えるとその聖書は全部神様のメッセージだし、
はい、
だからそのクリスチャンにとっては聖書は神様からのラブレターって言われたりするんですけど、
うん、
僕からするともう一個の意味はその神様からの挑戦状でもあるっていうか、
挑戦状、
この謎が解けるか君たちはちゃんとわかるかと問いかけてるような、
うん、
その読者への挑戦状でもあるっていう、そのミステリーにはその読者への挑戦状っていうジャンルがあるんですよ。作者がこの謎解けますかって途中で読者に言うっていう形式がありまして、
うん、
そういう感じを僕はいい意味で感じるんですよね。だからその謎解きが本当とにかく面白いっていうか、もちろん最初は僕も理解度 0% だったわけですけど、
はいはい、
まあ、勉強ずっと何年も続けたら上がっていくじゃないですか、理解度が。その理解度がやっぱ上がれば上がるほど面白くなっていくっていうのは、まあ早川さんのいろんな生活でもあると思うんですけど。
これでも、まあさっきの話でいくとね、こう 90% ぐらいはこう聖書の謎がおそらく解けてきてるでしょう。ただまあ残りの 10% はまだまだってことだと思いますけど、リュースさんなりに、その解けてないことってどういうことなんでしょうね。
いやもうこれはキリがないくらいありますよ。だから謎の描写みたいなのが多いんですよね。
謎の描写、
うん、うん、聖書はだから謎の描写がかなり多くあって、これはどういう意味なんだろうみたいなのを延々と学者たちが考えてて、聖書ってあの転写されてるんですよね。書き写されてて、昔は印刷機なんかないから、はいはい、書き写されてて、転写ミスとかもあるんですよ。だからこの単語の意味わからないけど、これなんだろう、
うんうんうん、
言って、後に解き明かされた単語もあれば、
はい、
未だにこの単語は意味わかりませんっていう単語があったりとか、新約聖書ではそのイエス・キリストの言葉が謎に満ちてて、これも現在解釈できてるものもあれば、全く意味不明の言葉っていうのも実はいくつもあって、例えばその、まあ、一個絶対浮かぶのは、まあ、イエス・キリストはもちろんその愛とか人間の良い部分を説いてるんですけど、すごい謎めいてる言葉の一つとして有名なのが、その不正に気づいた富を使って友人を作りなさいって教えてるところがあって。
どういうことだ？
これはそのイエス・キリストの教えと矛盾するんじゃないかと、クリスチャンも戸惑うんですよ。
とてもキリストの言葉とは思えない。
思えないですよね。その不正に気づいた富を使って友人を作れ、どう考えてもおかしいじゃないですか。キリストレベルじゃなくて一般人の感覚からしてもおかしい。
おかしいですね。
で、だからそういう言葉が無数にあるんですよ。まあいろいろ解釈はされてるんですよ、そういう言葉自体も。
はいはいはい、
不正の富っていうのはそのそもそも富自体がその汚らしいものみたいな考え方もキリスト教ではあるので、
うんうん、
そういう意味でその不正に気づいた富って言ってるんじゃないかとか。
ああ、なるほどね。
まあ、だからその言葉一つ一つとっても、その本当に謎に満ちてるんですよね。
その謎っていう意味では、今ね、その聖書っていうのは、まあ、当然、生きるよすがとしての、聖書。まあ、その中にエンタメも含まれてると思いますけど、こう、やっぱりどうしても過去、もう何千年も前のこととかっていうイメージがあるんですけど、これからの時代、まあ、それが予言書、暗示書としてっていうことなのか、まあ、まさに、こう今の時代必要な何かが隠されているとか、なんかそういう側面もあったりするんですか？
ありますね。やっぱり生きるヒントが詰まってるというか、うん、で、これを僕は、一般大衆も本能的に察知してるんじゃないかなと思うことがあって、
はいはいはい、
何かと言いますとね、実は数年前に、キリスト教書籍のブームっていうのが実は一回あったんですよ。で、それいつかっていうと、2011年なんですよ。
ああ、まさに震災。
で、震災があった時に皆さん、やっぱりそのノンクリスチャンの人たちも、やっぱりそういうこと生きるよすがを見失って、こんな震災が起きる社会でどうすればいいんだと、やっぱ誰もがおろおろしたんですよ。で、その2011年にキリスト教の大ヒット作とかがいくつか生まれて、キリスト教書籍の、キリスト教書籍ブームっていうのが実はあったんですね。だから不思議なキリスト教っていう新書が大ベストセラーになったり、うん、雑誌のペンのキリスト教特集っていうのが何十万部売れたり
とか、ありましたね。
ことがあって、ちょっとしたブームみたいなことがあって、これは僕の考えでは東日本大震災と全然無関係ではないと思いましたし、だから今日早川さんからご質問あるかなと思ったのは、そのコロナ禍の影響とか、
そうそう。
聞いてみたいと思われてるかもしれないですけど、僕はだから僕自身はコロナの影響はあんまり受けなかったんですけど、幸いにも。うん、コロナ禍の今だから、この聖書を知ってほしいっていう意味では自分の中ですごい必然性があったっていうか、うん、今がまさにこれ世に問うタイミングなんじゃないかと、
うん、
だから東日本大震災も大変な時でしたけど、コロナ禍もまたその全然別種ですけど、はい、やはり大変な試練に今人類全体が遭遇してて、
うん、その中でね、このまあ本当ドロドロの聖書の中にいろんなトピック入ってますけど、まあ愛憎劇という言葉だけを聞くと、こうそれこそこのコロナ禍とかこう震災のとかというところと全く関係ないことはないんですけど、またちょっとこう距離があるようにもうひょっとしたら感じる方もいるかもしれませんけど、でも全然個人的には読んだ上でそんなことないと思ってて、当然さっきリュースさんおっしゃったようにね、全ての人に人間関係とかって関わってくる中で、それが特にこういう先の見えない時代だったり天災人災が起きた時ほどそういうものがあらわになると思うんで、非常に まさに今こそだと思うんですけど、まあリュースさんの中でもうこれ全て読んでほしいとは思うんですけど、特に、まああんまネタバレすぎちゃうとあれですけど、特に、まあやっぱり今のこの時代、特にこの2022年、今、これは撮ってるのは3月ですけど、なんか、ここは特に、まあ個人的な思い出でもいいですけど、まあベストトピックじゃないですけど、何かありますか？
読者の方に、まあ特に読んでいただきたいとすれば、まあ第3章でダビデという人物が出てくるんですけど、はい、まあ有名ですよね、はい、ダビデ、
うん。そうですね。
ダビデの物語、あるいは第5章のイエス・キリストの物語は、うん、多分読者にも刺さりやすいんじゃないかというか、うんうん、感じ取っていただきやすいんじゃないかっていう。で、その2人がやっぱりページ数をかなり割いてますので、
は
い、
ああ、そうですね。
他の章は結構何人もの人物を描いてるんですけど、第3章はもうダビデメインで、うん、第5章はイエス・キリストメインなんで、
はい、
単純にそのエピソードも多いですし、
うんうんうん、
なんかいろいろ感じ取っていただきやすいかもしれないっていうのは思いますね。で、しかもその旧約聖書を象徴するのがダビデであり、新約聖書を象徴するのはイエス・キリストなんで、はい、まあ、その2人の人生が分かれば、まあ大体分かるというか、
確かに
乱暴に言ってしまうとですけど、
でもまさに個人的にはやっぱりその今のね、第5章の方で、やっぱイエスのね、部分ですよね。その、12人の弟子でしたっけ？
はい。
まだいろんなことが起きる前に、この中の一人が、まあ全員裏切るだろうっていう話だったと思いますけど、一人がこう、はい、なんだろう、自分を3回、知らないって言って、それは誰でしたっけ？はい、ペトロ、
ペトロですね。
ペトロですよね。
カトリックではペトロって言うんですけど、プロテスタントではペテロって言うんですよ、実は。
あ、そうか、そうか。
いや、どっちでもいいんですけど、はい、まあ僕はカトリックなんでペトロと言いますけど、
うんうんうんうん、
あれはもう本当クリスチャンも大好きなところで。
あ、やっぱりそうなんですね。
だからイエス・キリストがそのまあ筆頭弟子のペトロに、
はい、
あなたは今晩鶏が鳴く前に私を3回知らないと言うって言ったら、そのペトロが絶対そんなことありませんって言って、私は死んでもあなたについていきますとか言うんですけど、
うんうんうん、
イエスがそのまあ捕まってしまった時に、お前仲間じゃないかって言われて、いや、あんな人知りませんって言って、うん、3回立て続けに言って、で、本当に鶏が鳴いて予言が成就するっていう。で、このペトロっていう人は、初代ローマ教皇なんですよ。
お、
今、ローマ教皇って誰でも知ってるじゃないですか。カトリックのトップですけど、
はいはい
はい、今、266代の教皇フランシスコという方なんですけども、
はい、
その1代はこのペトロなんですよ。
なるほど。
この、キリスト教の最初の一番偉い人がこんなことをしてる。です。それがまあ僕も本当に好きなところなんですね、キリスト教の。
なんかそこのとこだけ最初さらっと触れると裏切ってみたいに思いますけど、よくよく読んだら、まあ人間だったら少なくとも僕も全然同じ役だったら同じだろうなと思うし、むしろ共感しますよね。
だからあそこでも書いたんですけど、で、実際クリスチャンの間でもあの時のペトロはちょっとひどかったよねって言われたりするんですけど、実はよくドロドロの聖書をよく読んでいただくと、弟子全員裏切ってるんですよ。
そうなんですよね。
イエス・キリストが逮捕された時全員逃げてるんですよ。だから全員が裏切ったんですよ。あのイスカリオテのユダっていうのが裏切ったってよく言われますけど、
そうか。
ユダだけじゃなくて全員裏切ってるんですよ。
確かに裏切りって言うともユダのイメージしかないですよね。
ユダのイメージありますけど、ユダ以外も全員裏切ってますからね、十二使徒は。ただその決定的に違うのは、彼らは悔い改めてるんですよ。
うん、うん。
で、キリスト教の一番大事なのは、その罪を犯した後に悔い改めることで、
うん、
心から悔い改めれば許すよっていうのはキリスト教なんですよ。
うんうん、
で、ユダはちょっとダメだって言われるのは、ユダはその自殺しちゃったんですよ、その後。だから自殺せずに悔い改めてたら許されてたけど、悔い改めるんじゃなくて自殺するのは良くないよねっていうことで、ユダが汚名を残したということなんです。
エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問、番組へのご感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。概要欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは5月の31日火曜日夜19時からです。たくさんのご質問募集しております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市井の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューされてきた早川さんが、そのすべてを余すことなくお伝えしている会うちから養成講座、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コースと、リーズナブルな価格でスタートできる音声コースの2つからお好みの受講方法をお選びいただけます。詳細や受講のお申し込みは概要欄に記載してあるアウチから養成講座の URL ホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせです。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも5月の18日金曜日19時からズームにて開催します。今月の本を教えてください。
はい、今月はですね、公文写真書から発売されている、映画を早送りで見る人たち、ファスト映画、ネタバレコンテンツ消費の現在形ということでですね、まあ、最近ネットフリックスだったりプライム、アマゾンはまだないかな、アマゾンプライム
はないですけど
ね、ネットフリックスとかあるように倍速で 1.5 倍とか2倍とか、うん、Apple TV プラスも最近つきましたけど、
うん、
なってきてて、まあ、僕なんか昔こう何か学ぶときにね、そういう、うん、講演だったり何か授業を学ぶときに結構倍速で聞くとかっていうのはあったんですけど、どうもね、マナさんとかと話しててもそこだけじゃなく、なんかその映像とかも早送りしたりとか、はい、実際マナさんもそういう時あるんだっけ？
そうなんです。最近はとうとうミュージックビデオまでちょっと早送りに仕掛けていてちょっとやばいなと自分でも思っております、はい、
そうなんです。なのでまさにね、いい悪いは別として、まさにね、そういうやっぱり人がすごく増えてきてると思うので、まあ、そういったことをね、マナさんもね、まあ、QR カフェも結構日程会う時参加してくれてるので、まあ、また5月もね、はい、日程会えばぜひ、なんかマナさんなんかまさにこれ結構意識してこれ選書したのもあるので、いろいろ話聞いてみたいなと思ってますし、まあ、その背景にね、一体何があるのかっていうこと、この本にも書かれてますし、僕らなりにそのね、QR カフェの中で別にアカデミックにっていうより気軽にラフな感じでみんなで持ち寄って、それぞれの本も持ち合ったりしながら、この本について、そしてそれぞれの本について語り合いたいなと思ってますので、よかったら遊びに来てください。
はい、5月18日水曜日ですね、19時からお待ちしております。ということでエンディングのお時間です。なんか5月って、5月といえば私5月病のイメージがあるんですけど、
はい、
早川さんあります？5月になってちょっと新生活の疲れが出てきて憂鬱になるみたいな。
あ、まあね、それこそマナさんぐらいの時はやっぱ新社会人になってしんどいから、もう5月病っていう言葉にかまけて、もうなんか全て投げ出したくなりましたけど、
うんうんうん、
まあでもいい悪い別として、やっぱりなんか今もう今年42か、もうすごい、なんかこの年になってくると、なんだろう、もう、まあまあ、とにかく、まあ、マナさんももちろん忙しいと思うんだけど、なんかその質が変わってきてさ、
うん、
なんていうの、5月病ってもう言ってる余裕がない。
あ、
別に5月病の人が余裕があるっていう意味ではないけど、
うんうん、
なんか5月病だろうがなんだろうが、もうやること多すぎて、もう
あ、もうこなすしかないっていう。
そうそうそうそう。だから逆にちょっと、そう、ちょうどこれね、撮ってるのは今金曜日なんですけど、いつも番組でも言ってますけど、はい、金曜日って結構こう、ね、1週間とか、ね、振り返りとかね、翌週のことを考えて、うん、翌月、翌年のことを考えて、すごく一息開ける、その余白の時間なんですけど、まあそこ自体も、もうそれを10年ぐらい、必ず金曜日2時間3時間撮ってるんですけど、まあ、それがあったからなんとかここまでやってこれたんですけど、うん、なんか最近やっぱ忙しいとそれすらもかなり危うくなってくるので、
そ
う、だから全然ごめんなさい、5月病の話と関係ないんですけど、 まあ、ある意味そういう5月病自体あんまりポジティブな意味じゃないですけど、今ね、うん、ちょうどこれ流れてるの5月でしょうから、ちょっと僕は意図的に5月病にちょっとかかりたいです。
なんか最近はポカポカしてきて外も暖かくなってきたので、まあ5月病なんて言わず元気に毎日体を動かすなりして体調面もメンタル面も整えていきたいなと思います。いいですね。
はい、
そんなところでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
さようなら。